仕事を辞めたいときに聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することを話する番組です。あなたの仕事に役に立つヒントがあるかもしれません。
こんにちは、サラリーマンブロガーの宮田です。
国家資格キャリアコンサルタントのあさみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は私がインタビューをしてまいりましたので、
はい、
そちらを聞いていただきたいと思います。
ありがとうございます。誰にインタビューしてきたんですか？
退職代行って聞いたことありますか？
はいはいはいはいはいはい、うん、今話題の
そうですね、ちょっと前からね話題になっていて、テレビなんかでも特集されてたりするんですけど、その退職代行、ね、脱出24の代表の佐賀さんという方にお話を伺ってきました。
なるほど、
はい、
すごいですね。
ね。リアルな声を。
なんか、なんとなくね、その、知ってるけど、うん、本当に、なんていうのかな。朝の情報番組とかでチラッと見るぐらいのもんで、
うんうんうん、
中身って全然知らないから。
うん。
あとなんか、まあ、やっとですよ。
うん。
仕事を辞めたい時に聞くラジオ。
はい。
に乗っ取ったものができ
る。そうですね。本当に辞めたい時に使えるかもしれない。ただですね、できることとできないことがあったりするんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、とか、まあ、どんなことをやってもらえるのかとか、どんな風にやってるのか、
うんうん、
なんかをインタビューで、そもそも退職代行って何ですかみたいなお話を聞いてきてますので。
うわ、めっちゃいい、それ、
はい。とってもいいお話が聞けたので、ぜひ聞いてみてください。
はい。
そもそも退職代行って何ですかっていう声が結構ある。
あ、そうです。
ですよね、はい。割と最近有名になってきたサービスっていう感じで。
退職代行っていう言葉自体が、はい、テレビとかニュースに流れ出したのが、まあ、ここ1、2年の話なんで。
そうなんですよね。
まだね、認知率的にはそんなに。
はい。
最近そこそこ出てきたかなぐらいの感じだと思うんですよね。
あとはそもそも自分で辞めるって言えばいいじゃんみたいな声があったりとか、
はいはいはい、
なんかそのあたりをですね、そもそも退職代行ってどんなことをやってもらえるところなのか、うん、
はいはい、
っていうのをお伺いできればと。
あ、
はい、
まずね、退職代行っていうのは、自分で会社を辞めますと、
うん、
上司に言えない方、
うん
うん、あとは上司には辞めたいんですけどって相談をしたんですけれども、退職届を受け取ってもらえない方、
うん
うん、あとはお世話になりすぎちゃって言えないっていうのの中にはありましたね。もう散々世話になって仕事も1から10まで教えてもらったんだけれども、
うん、
やっぱり自分に他にやりたい仕事が生きていくうちに見つかってしまって、
はい、
別の異業種にね、
うん、
転身したいんだけれども、あまりにも世話になりすぎてしまって、さすがにもう自分じゃ言えないっていう心優しい方もいらっしゃるし、まあ、あとやっぱりいじめとかにあっててね、
うん、
パンチだキックだっつって暴力振るやってて、うん、もうその方と喋るとジンマシンが出ちゃうとかね、
うん、
その方と目を見て喋ることももはやできないぐらいまでいじめられちゃってて追い込まれてる方っての中にはいるので、
うんうん、
まあそういったその会社を辞めて次の仕事に移りたい人、
うん
うん、のためにあなたに代わってダッシュト24が会社を辞めるお手伝いをしますと、
うん
うん、そういう意味での代行サービスですね、
うん
うんうん、まあ、ですから私がね、その会社に直接行って訪問して、
うん、
A さん辞めたいんで退職届ですって出すわけではないんですけれども、退職に必要な一連の流れってありまして、
はい、
明日からもう行けない方であれば、
うん、
行かないとドタキャンになっちゃうじゃないですか、まず。で、無断欠勤になってしまう。
うん、
で、無断欠勤が連続何十日って続くと、うん、今度懲戒解雇とかね、
はいはい、
重罰の罰則規定が就業規則に書いてあれば、うん、履歴書に今度懲罰の欄に書かなければ行かなくなってしまう事態に、もう陥ってしまうんで、バックリは絶対ダメなんです、
うん。
だけれども、やっぱり自分で言えない、ってなってしまうと、
うん、
退職代行がなかった世の中では、もうバックれるか、
うん、
退職届を送りつけてそのまま行かないか、ぐらいしかなかったんです、方法が。だけれども、そういったバックれてしまったりとか、一方的に退職届だけ出して辞めてしまうと、例えば次の就職に必要な離職票っていうね、ハローワークとかにも提出したりする書類とかが会社から送られてこない、もしくは手続きが大幅に遅れて失業保険の給付に必要な書類が揃わない、次の会社に就職するときに出すべき書類がない、そもそも新しい会社にそのことが感づかれてしまうこと自体も、ね、新しい、せっかく新しい会社決まったのに出世に響いちゃったりすると思うんで、だからそういったね、もろもろのことも書類関係も含めて辞める意思を脱出24の方が、退職代行サービスが会社に意思を伝えて、で必要な書類がちゃんといただけるように、まあ円満退職まで行ければいいんですけどね。まあ円満じゃなくたとしても、要はバックレ状態にはならない。必要な書類もちゃんともらえる状態。で、先方も納得して理解してもらった上で、大きな裁判沙汰にもなることなく、スピーディーに迅速に辞められるっていうのが、まあ退職代行っていう仕事だと思いますね。
なんかこうよくある質問とかを見ると、本当に辞められるんですか、はい、とか、
あ、ありますね。
ね、ありますよね。
はい、はい、まずはね、ダメなケースを先に申し上げておくと、はい、期間が定められた契約っていう、ちょっと法律用語になってくるんですよね。
はいはい、
要は雇用期間が、例えば令和元年の、今日が11月の8日ですから、はい、8日から、例えば令和2年の、11月7日まで1年間雇用契約しますよと、まあ、これ期間の定めがある契約っていうんですけど、この場合は退職代行は無理です。なんでかっていうと、もうその会社さんに何月何日から何月何日の1年間は自分の体をそこの仕事の業務に必ず当てがえますよっていう契約書を交わしちゃってるんですね。こういう方は無理ですね。ですからそういった場合は、派遣会社さんとかね、車工場の、寮付きの住み込みの派遣業で行ってる方とかって結構多いケースなんですけど、そうするとね、1年以上勤めてればその方でも退職代行 OK なんですけど、法律上1年未満、はい、働いてまだ1年未満の方で、はい、何月何日までねって決められちゃってる方の場合は使えない。もうその方の場合はもう弁護士さんに相談になります。で、逆に雇用期間の定めのない一般的な正社員の方、あとアルバイトの方なんかであれば全然問題なく使っていただけますね。はい。
あとやっぱりその損害賠償大丈夫なんですかとか、
はいはいはいはい、
そういう心配の声ももちろんありますよね。引き継ぎにももういけないとかね、
はい、
あると思うんですけど、
損害賠償に関しては、まあヒアリングをしてからじゃないと、私の方ではちょっと判断がつかないけど、正式な答えですかね。ただ退職代行を使うから損害賠償だっていうことはまずないです。自分で言ったから損害賠償、退職代行を使ったから損害賠償、そこはあんまり関係ないですよね。
そうですね。
で、あとね、損害賠償っていうのはやられる確率っていうのはホームページにも書いた通り、100% とは言えないけれども、はい、9割5分ぐらいは大丈夫です。なんでかっていうと、一度は相思相愛で結ばれたカップルのようなもんですよ、会社も。会社の人事が面接をして、A さんも人事部の B さんを見て、ね、相思相愛で、じゃあ仕事内容こんなんだけどやるって言って、給料こんなんだけどどうって言って、で、A さんも、あ、私そんな給料いただけるんだったら頑張りますって言って、ね、お互い結ばれたカップルようなもんじゃないですか。で、途中で仲違いしてるっていうような、状況なわけなんでね。自分の会社の社員を、ね、従業員が辞めるからといって、いちいち裁判してたら切りないんですよ、まず1点目切りがない、で2点目はそんなお金もったいない。もうだって A さん辞めるって言ってるわけじゃないですか、
はい、
で辞める人間に対して損害賠償がなんだって言って、言ったところでお金かかるんですよ、損害賠償って。で、どんなにチープな弁護士さんでも、着手金は30万かかります。 で、まあ、そこそこの弁護士持ってくれば50万は先出しでね、先出しで会社は50万払う。で、それで裁判をして勝てるかどうか。で、そこにかける時間、法廷に1回、2回、3回って言って、ね、あの、地方裁判所で判決が気に食わなければ、じゃ次、高等裁判所に行って、じゃ最高裁って、2年、最高裁まで行ったら2年かかっちゃうんで、じゃ会社がそれをやるかって言ったら、まあ、まず、費用倒れ、労力倒れになってしまう。
現実的じゃない。
現実的じゃないっていうのが2つ目。で、3つ目は、3つ目一番大きいんですけど、会社の評判が悪くなる。
ああ、なるほど。
うん、はい。だって、あの、辞める従業員、いちいち訴えてる会社に、
うん、
で次、リクルートの大学生で、ね、就職したくないでしょ。
怖い怖い、みたいな。
で、それこそマスコミにね、新聞にでも書かれるのをしようものなら。
なるほど。
ね、あの、X 社っていう会社は、ね、従業員が辞めるって言ったら損害賠償だ、つって。ね、50万も100万も辞める従業員から踏んだくってる会社だって言ったら、次の就職多分、誰も大学生、リクルート来ない。
怖い。
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 こんな会社に就職したくないですよね。
そうですね。っていう意味では、まあ、まずないだろう。まあ、ケースによるけども、っていうのがあるってことですね。
まあ、逆に気をつけなきゃいけない方は、はい、物盗んだとか、あの、私も、あの、この間、ご依頼断った方いらっしゃるんですけど、話聞いてたらね、
はい、
あの、会社の物品を、はい、カバンを、はい、要は横領して盗んで、
はいはいはい、
メルカリで売ってたって
、はいはいはい、
これはねちょっと対処
ないですよね。
私もねちょっとかばえないんで、
うん、
すいません弁護士さんにお願いしますっていう、
うんうんうん、そうですね。
だからそのね、まあちょっとね損害賠償ともね、
はい、
あのちょっと話も出たね、懲戒解雇の話もしますけど、
うんうんうん、
会社が従業員に対して懲戒解雇っていう、うんものを履歴書の懲罰の欄に出てくる懲戒解雇っていうのは、うんうんうん、まあまずその物を盗んだ、
うん
会社の金庫を荒らした、
うんうん、
あと借りてた車売っちゃったとか車用車をね売っちゃったとか、
はい、
なんかねよっぽどその警察沙汰になるようなことをしない限りは大丈夫だと思います、
うんうん、
だその辺はね辞めるときに、
うん、
あのなんで辞めるのかっていうのをね、ちゃんと話していただかないと、私ども入ったら余計こじれるケースもね、出てきちゃうんで、ご自身の状況をちゃんと話していただいて、
うん、
洗いざらい聞いた上で、あの、私の方で、
うん、
あの、一番リスクを回避できる方法を使って、辞めるように持っていきますので、
あと気になったのは、その退職代行を使ったことが、次の会社にバレるのかなとか、そういうのってあるのかなと思っていたんですけど、
ね、
使うことで傷がつくじゃないですけど、なんかね、バツイチみたいな。
うん、あの、まあ、要は内定調査っていうやつなんですね。
あ、そうですよね。
あの、新しい会社が、はい、まあ、特に大手とか、の会社さんとかだと、あの、履歴書を見て書いてある会社に電話をして、ね、今日、あの、C さんっていう方が実は弊社に面接に来てて、
うん、
お答えいただける範囲で構わないんで、
うん、
あの、どんな業務態度だったかとか、ちょっとヒアリングさせていただきたいんですけど、っていう電話は、あの、私も15年経営をしてるんで、
はい、
うちの会社をね、残念ながら辞めた従業員が面接に来た時に、電話かかってきたりとかします。で、これね、実は、やっちゃいけないと思うんですよね、僕の範囲。僕が知り得てる中では。
うんうんうん、
っていうのは、まあ、10年ぐらい前だったらね、結構そういった内定調査って当たり前のように受け答えするのが、
うんうん、
なんか会社の社長同士でのマナーっていうかね、
うんうん、
あのお互いミスマッチな人材を採用したくないでしょうっていうので、協力しましょうみたいな風潮もね、なきにしてもあらずでしたけど、
うん、
まあ私やったことないですけど、ね、
うん、
あの、今の時代で言うと個人情報保護に抵触しますよね。だって、もう会社を辞めたら後の他人じゃないですか。だからその方がね、次のステップに進む邪魔をするっていうのを、
うん、
はどうなのかなっていうのがあるので、基本そこは心配されなくても、個人情報これだけうるさい世の中になったので、大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。まあよっぽどご心配で、なんか、内定調査来たらベラベラ喋られそうっていう会社にお勤めの方であれば、
うん、
逆に最初からそれを言っといていただければ、
うん、
あの、先方に釘を刺して、言わないように約束を取り付けることは、できると思いますので、
うんうんうんうん、
それはもう逆に言っていただきたいですよね。
なるほど。
あの、私に電話が来ませんかとか、 あれ質問欄に多分あった。
そうですね。
あれの質問多いですね。うん。
家族に電話が行くんじゃないかとか。そうそうそ
うそう。あとね、特に、大手さんにお勤めの方とかだと、はい、連帯保証人の親がなってる。はい、はい。兄貴に連帯保証になってもらってるとかっていうのがあって、うんうんうん、そうするとさっきの損害賠償の話もそうなんですけど、はいはい、急に辞めて引き継ぎしないとね、うん、兄貴に電話行ったら困るんですよねとか、うん、親にバレたくないんですけど、その辺大丈夫ですかとかってあるんですけど、うんうんうん、まあ、あと、頼んでる当本人に連絡は来ませんか、うん、
結構ね、なんか LINE とか交換する会社、今結構あるじゃないですか、ですね、個人同士とか ね、会社のグループ LINE があったりとか、あっちに連絡が来るのかなみたいな、
ね、
何退職代行使ってんだよみたいなとかが、ダイレクトに来ちゃう怖さとかは、ね、あるのかなと。
もうよく電話をいただいた方にもお伝えしてるんですけど、うん、まず本人から、うん、本人に対して会社からの連絡をやめてくださいっていうのは、うん、ご依頼いただければね、うんうんうん、私どもの方で 100% それはお伝えします、うん、ただ伝えた後に、その会社さんがその辞めたい A さんに連絡を 100% しないよっていう保証はできないです、
うんうんうんうん、
ただね、実感体感値で言うと85% ぐらいかな、うん、の確率、8割5分ぐらい、うん、もう9割近いです、
うん、
の企業の方はもう脱出24の差が、うん、出てきたと、
うんうん、
FS コンサルティングってしっかりとした会社があると、うん、社歴も15年あるよっていうのがもう分かるわけですから、うんうん、もう分かった時点で、あ、じゃあもう連絡事は佐賀さんを通して行いますんで、うんうん、よろしくお願いしますって言ってくれます、うんうんうん、ただよくあるのはその社長には伝わったけど、うん、やっぱり部長はどうしても納得いかなくて、うんうんうん、で部長とその A さんの方が親密に、
うん、
会社内でも過ごしてる時間が長ければ、うん、部長さんが納得いかなくて電話かけちゃうとか、うん、メールしちゃうとか、 あと社長は周知したつもりなんだけど、部長にまだ声が届いてなかった時に電話しちゃうとかって往々にしてあるんですよね。だからそのもう電話をね 100% 鳴らさないように持っていくっていうのは難しいんですけど、うんうん、まあ、逆を言ってしまえば、私が脱出24として、うん、その先方の企業 X 社に、うん、もう A さんはそちらにお伺いすることはできませんと、
うんうん、
出社もできないし具合が悪いし退職する意向でありますので、うん、ご本人に連絡止めてくださいって言ってますんでね、うん、バックレにはならないじゃないですか、
うん、
無断欠勤にはならないんで、うん、ご本人様がやっぱりもうどうしても出たくなければ、うん、電話は出ないでください、うん、出なくてもいいですよっていうのは言ってます、
うんうん、退職代行業者って70社とかあるってい
うことでしたよね。すごい増えましたね、
はい、そんな中で選び方というかですね、うん、どんなのを気をつけた方がいいよとか、うん、そういうのってね、あるんですかね。
選び方ですか、まあ、まず民間の退職代行業者と弁護士がやってる退職代行業者、うん、線引きがやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
で弁護士っていうのは確かにその弁護士法に抵触しないんで、彼らの場合はね、
うんうんうん、
法律内でちゃんといろいろ交渉ごとが合法的にできるもんですから、うんうん、退職金よこせとか有給休暇よこせとか、サービス残業代払ってないんだから払ってくれとか、ね、うん、そういったのには弁護士は強いです、
うんうん、
でその代わしデメリットもあって、
うんうん、
大体弁護士の退職代行って5万円スタートが多い、でもう一つは、退職金の 25% を成功歩合報酬で持ってかれてしまうっていう、だそうすると退職金が200万の方であれば、うん、弁護士報酬として50万円は持ってかれちゃうので、うん、実質受け取りの退職金額って150万円になってしまうんですよ、
うん、
あと、まあ、有給休暇もそうですよね、
うん、
有給休暇もお金になりますし、うんうん、サービス残業代もお金になるので、うん、そこの弁護士さんが活躍して会社と交渉してお金が発生するものに関しては、うん、どうしても弁護士さんのマージンとして持ってかれちゃいますから、
うん、
結局払う費用って20万、30万、40万っていう風になってしまう、
うん、
で退職代行のいいところは交渉事はできないんですけれども、うん、A さんの意思を伝えることができるんですよ、
うんうん、
で伝え方のミソはちょっとここでは私も、うん、同業者も聞いてると思うんで、はい、あんまり言えないんです、はい、
秘密、は
い、言えないんですけれども、はい、合法的に、うん、 要は非弁行為にならないように、うん、有給休暇も実際もらえてるし、うんうんうん、退職金ももらえてるし、うんうん、あのサービス残業代ももらえてるケースっていうのが往々にしてあります。
あ、
うん、まあ、そこはあのダッシュと24のノウハウだと思ってるので、ちょっと門外不出なんで、
はい、
残念ながらここでお話しすることはできないんですけど、
はい、
うん、だそういった意味ではメリットとメリットで言うと、退職代行はうちなんかもう2級パでやってますん で、
うんうんうん、
で追加料金も特にいただいてないんでね、
うんうん、
まあ、そういった意味では3万円で有給休暇も取れてよかったって喜んでもらってるし、
ね、転職の、ね、支援もされてますしね。
あ、そうなんです。
はい、
あの人材紹介会社っていうね、
はい、
あの退職した後に、
うん、
あの皆様から履歴書希望があれば、うん、新しいお仕事をね、
うんうん、
あの見つけるまでのサポートを、
うん、
あのやってくれるプロの専門の業者、
うん、
あの 2,3 社お付き合いある会社がありますんで、
うん、
まあ、そちらの方にね履歴書を送っていただいて、
うん、
お仕事が決まれば、
うん、
あの就職お祝い金という形で、
はい、
日給パをねそのまま、
全額
お祝い金であげてますんで、
はい、
まあ、原資はそのね、あの人材紹介会社さんが、なんていうのかな、要は集客するための、
うんうん、
Google 広告にかける予算とか、
うん、
雑誌に載せる予算とかを、うん、まあ、うちが紹介することによって、要は紹介料的な原資が、宣伝費に充てるものを紹介料という形でお支払いができるということなので、
うん、
まあ、それだったら、就職お祝い金で、
うん、
3万円、
うん、
まあ、うちが関わらないんで、出してあげてくださいっていうので、
うん、なるほど、なるほど。
まあ、そんな感じのスキームを作ってあるので、
うん、
まあ、辞めた後ね、
うん、
仕事をなるべくスピーディーに、
うん、
見つけたい方がスピーディーに決められるように、
うんうん、
で、まあ、そこでね、その人材紹介会社で 100% ね、
うん、
見つけなかったとしても履歴書の書き方、
うん、
職務経歴書の書き方、一通りのことは人材紹介会社の方に聞けばね、
うん、
教えてもらえる内容ですし、面接の時こういうふうに対応した方がいいとか、
うん、
ね、そもそも私もそうですよ、髪の毛ちゃんと耳を出した方がいいんじゃねえとかまあそんな簡単なアドバイスから、
うんうん、
本格的なね職務経歴書でこことここはなんとかさんの特性を生かした原稿になってないから直した方がいいよとかっていうのは、
うん、
まあ、やっぱりねその就職には就職のプロがいますので
、そうですね、
まあ、自分でリクナビネクストとかね、
はい、
転職とか見て、
うん、
自分で自力で探すのも一つの方法なんですけれども、もう一つの受け皿として人材紹介会社のプロの人間にお世話していただくっていうのもすごい勉強になりますんでね、
うんうん、よりね、スムーズに次に
行きますね。そうそうそうそう。うん。下手な友達のアドバイスより多分彼らのアドバイス
だと思います。プロ使っていいと。
逆に客観的にね、客観的に見てくれる。友達同士だと、お前こういうんだから、これ合わねえな、とかって、無責任だっていうね、昔のイメージで言っちゃったりするんですけど、
うん、
まあもう、結局第三者になった方が、なんとかさ、全くやったことない仕事だと思いますけど、この業界どうみたいな感じで。話も来るんですよね。あ、なんか急に異業種だけど、俺に向いてるのかなっつって、それで入って成功してる方っていらっしゃるみたいなんで、
やっぱり退職代行もそうですけど、第三者が入るメリットってすごくあるんですね。
そうですね。うん。
デメリットもちゃんと理解してメリットもねすごくいっぱいあると思うので、その第三者を使うっていう手段も ね一個の選択肢として退職代行って選んでもいいんだなっていう感じがしますね。
あとね、そうさっき言った70社あるって話ですけど、
はい、
ちょっとだけ気をつけた方がいいのは、ホームページにね、
うん、
会社名が書いてないとか、
うん、
まあ、うちもそうですけど、株式会社 FS コンサルティングっていう正式な社名の他に、はい、
うん、
一応その野望的な形でね、
うんうんうん、
退職代行サービス、
うん、
ダッシュ24っていうサービス名をちゃんと書いてあるんですけど、
うんうん、
サービス名だけ書いてあって、会社名書いてない方結構いらっしゃるんですよね。
うん、
うん、でそういったところはもしかしたら危ないかもしれない。
そうですね、振り込みだけして逃げられちゃうみたいなのとかもね、あるって言いますもんね。
うちもね、月にね、3、4件、
はい、
クライアントの中に、
うん、
そのお金払って、
うんうん、
払ったら、
うん、
そこから一向に連絡が取れない。
ああ。
で電話したら今やってますんでちょっとお待ちくださいって言ってるんだけど、会社の電話がいつまでたっても止まらない。でなんで止まらないんだって言ったら、当たり前なんですけど、その業者がやめますって電話かけてくれないんですよ。なんとかなりませんかって言って、結局そうすると、まあうちはね2キュッパーなんで安い方だと思うんですけど、ね、先に別の業者にも多分お金払って、
そうですよね。
その上でうちにもお金払うっていうと、二重でお金かかっちゃってるんで。
そうですよね。
だそういった意味では、住所検索するとね、バーチャルオフィスだったとか、社長の名前がそもそも載ってないとか、
そういうのあるみたいですね。
正式な株式会社の屋号がね、存在しないとか、っていうのは気をつけた方がいいかもしれないですよね。
なるほど。結構ね、人事とか総務とかの中からもバックレられちゃうよりは何かしらの意思表示があった方が助かるみたいな声もあるみたいなんでね。
そこはね、もう結構出たとこ勝負なところあって、結局私どもも電話をかける相手が、はい、ね、退職代行を使ったからって言って、わーってぶち切れて、最高僕2時間喋ったことあります。
ああ、そうなんですか。
もうね、ぴゃーってなっちゃって、金で解決するって意味？みたいな。ふざけんなよ、つって。3万払えば、バックルでいいのかよ、みたいな感じから始まって、もう延々とその、スタッフの愚痴を延々と聞かされて2時間。でもやっぱり2時間、赤の他人である私に延々と説教を始めるような会社ですから、
ね、そもそも、
まあ、実際勤めてた方の気持ちに立ってみると、はい、あ、もっとひでえことやられてたんだろうなっていうのはやっぱかけると分かりますよね。
なんか会社側も退職代行から電話がかかってきたらどうしたらいいのかみたいなのをよく、ね、対策みたいなのを最近よく載ってるんですけど、もう打つ手ありませんみたいなのが結論っていうか ね、いい会社作りましょうねみたいな。
上がっても無駄ですよ。いや、私もそうですよ。私も一経営者なんでね、15年会社経営してますから、やっぱり辞めてほしくない従業員がいたらね、確かに引き止めたこともあります。暴力は振ったこともないですけど、やっぱりね、ちょっとじゃあ飲みに行くかって言ってね、飯ごちそうしてあげて、お酒飲みながらね、考え直してくれねえかって、ね、2、3日は粘ったことありますけど、まあやっぱりね、引き止めるっていうことは、やっぱその会社さんにとってもしかしたら魅力的な人材だから手放したくないんだと思うんですよね。だからこそ自分で言っても、ね、なかなか認めてくれない会社さんがやっぱあるんだと思うんでね、そこに今我々の出番があるのかなっていうのは感じてますけどね。
退職代行24ならではの、なんかこう、ぜひうちをみたいなのってあったりするんですか？
とにかく親切丁寧が売りですかね。で、私がね、生実家そのサラリーマン8年のうち4社経験してますんで、そういった意味では転職する人の気持ちも分かってる、でサラリーマンの気持ちが分かる、で、平社員もやったし、部長職もやったし、サラリーマンで課長職もやってるんで、中間管理職の方の気持ちも分かる、でその後会社を4社ステップアップした後に会社を創業して今15年目まで来てますんで、社長の気持ちも分かってるんですよ。だそういった意味では、まあ、この退職代行って私の会社が間に入ることになるので、要はね、勤め人、働いてる方たちの気持ちもやっぱり分かんないと、ね、いけないと思いますし、かける相手は企業ですから、企業さんをやっぱり魚でするようなね、暴言を吐いたりとか、まあ、全部喋ればいいってわけでもないんで、その会社さんと、退職希望者さんがスムーズに辞められるように持っていくのがミッションだと、まあ、なるべく円満解決がやっぱり皆さんの望みなのでね、でそういった意味では、なるべく円満解決でスピーディーに辞められるように、会社さんに話を持っていくっていうのが、それができるノウハウを持ってるっていうのかな。私15年間でもう会社の社長さん、経営者に多分1万人以上あるんですよ、
ね。はい。
ありとあらゆる社長さんと僕の契約をね、面と向かって名刺交換して、仕事をね、やってきた通信機器の営業マンとしても社長としてもやってきた自負がありますんで、そういった意味ではね、 働いてる人の気持ちもわかるし、うん、実際社長の気持ちも私はわかるので、うんうんうん、まあ、私の会社の従業員がね、うちのライバル業者さんを使って退職代行してきたらどうしようみたいな。でもそうならないようにするしかないんですよね。
そうですね、
うん。まあ、頭に来ると思いますよ、やっぱり。うん、だけれども、まあ、その社長さんのやるせなさも私は分かる人間なので、うん、はい、まあ、そういった意味ではサラリーマンの気持ちも経営陣の気持ちも分かってる私が仕切ってやってますんでね、うん、まあ、そういった意味では親切丁寧に穏便に円満に解決できるように最後までお付き合いをさせていただいて、だよく今日も一件就職のご報告来ました。
ああ、そうなんですか、うん、嬉しいですね。
携帯番号変わりました、
はい、
ね、わざわざ、ね、はい、連絡してきてくれて、
ね、
やっぱりほら辞めるときに捨てたもんだって、はい、もう怖くなっちゃって携帯変えること結構多いんですけど、携帯番号新しいの変えたんでね、登録しといてくださいっつって、いや、まあ、登録しといてもまた使うつもりかよ。本当にね、新しい会社決まって、ね、佐賀に頼んでよかったですって言ってくれるのが本当嬉しいですよね、はい、うん、だから報告がいただけるやりがいがあるんで楽しいです。まあ楽しいって言ったらちょっと公平がありますけど、うん、私としてはやりがいが、
うんうんうん、
その人がね、また新しいスタートを切って、元気よく働いてもらう、はい、働いてね、これでもなんか若い男の子寿司屋になりましたって連絡来ましたけど、
そんな報告も来るんですね。
報告いただけるとやっぱ僕もテンション上がりますよね。
嬉しいですね。
まあ全員がくれないですけどね、でもね、半分近くくれてるんじゃないかな、6割ぐらいの方は、次こんな仕事に決まりました
って、わ、嬉しいですね、
でまた何かあったらお願いしますって言うから、また何か何をお願いしますって、そんなやり取りないんでしたり、
あ、いい関係ですね、
ですね、そういった意味ではうまくね、私を使っていただいて、踏み台にしていただいて、輝ける未来を掴んでもらいたいですよね、
ありがとうございました。
はい、はい、というわけで佐賀さんとあさみさんのインタビューを聞いていただきました。
はい、
よかった
ね。そうなんだっていう感じですね。
そうなんか、変な話なんですけども、
はい、
これ聞いただけでなんか佐賀さんが兄貴みたいに思えてきた。
兄弟。ねえ、次の仕事決まったのってなんかね、言いたくなりますよね。
わかる。
報告したくなっちゃいますよね。
なんかいい声だし、なんか優しいし、しっかりしてるし、頼りがいがある感じがやっぱあっていいですね。
そうですね、本当に。
なんか優しい感じとか、すごいオーラがある人でしたね。
私もそのインターネットとかで見る退職代行のいろんな口コミとかね、怖いイメージがあったんですけど、全然なんか思ってた感じと違って、ちょっとびっくりしました。
まあ確かに、まあいろんな業者さんがある中なんでしょうけども、佐賀さんとこだったら安心できるのかなみたいな
感じですかね。そうですね、寄り添ってくれる。
ですね。まあ、もし、これね、はい、聞いた方で、佐賀さんにお願いしたいなって方がいらっしゃいましたら、メールの時にね、仕事を辞めた時にラジオ聞きましたっつって、
はい。そうですね。そうですね。ぜひ。
そう。佐賀さん指名でね、スタッフの方何名かいらっしゃるみたいなので、佐賀さん指名で言っていただいて、ね、はい。
佐賀さんでお願いします。はい、聞きましたと、はい、言ってほしいですね。そうですね。
まあ、ちなみに、佐賀さんには何も言ってないんですけどね。まあまあ多分許してくれるとは思いますけどね、これ、そんな感じですかね。
はい。
はい。リンクはブログの方に全部貼ってますので、そちらの方ご確認ください。
はい。
はい。というわけで、今回インタビューしてもらいましたけど、またなんか次週も。
あ、そうですね。次週もインタビュー会引き続き、今度はですね、吉田かなさんという方にインタビューをしてきまして、転職回数が10回以上ある方なんですね。
はいはい、
で、その中でその転職回数が多いことを 結構コンプレックスに感じてしまったりとか、うんうんうん、いろんなこう転職の悩みとかあると思うので、うんうんうん、そういうのはどうやって乗り越えていったらいいんでしょうかということを聞いてきましたので。
なるほど。
はい。
すごいつながる、今回とまた。
そうですね。転職っていうキーワードでちょっとこう、うん、はい。つながってますね。
なるほど。
はい。
じゃあ皆さん来週も楽しみにしておいてください。
はい。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。